エンタメ界のバリカンさんと東京ミルク放送局。はい、皆さんおはこんばんちは。
はい、こんにちは。
第102回目の配信です。
はい、
私東京ミルクホールの新庄勇気と
ちゃんまつ2017です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつまま気の向くままに語り合う娯楽文化系上級番組でございます。
いやということで、
来た。思ったんですけど、
はい、
このエンタメ界のバルカン半島ってなんですかね。
火薬庫でしょ。
火薬庫、まあ、一触即
週刊文春みたいなもんでしょ。
文春法
みたいなもんでしょ。
なんか100回超えてふと我に返ったんですけど、これなんだろうなと思って、うん、なんかいろいろなんかね、こんだけ続けてきてるからかもしれないですけど、なんか各方面で紹介していただけることがちょっとずつ増えてきていまして、その時にありがたく拝聴してるんですけども、その時にエンタメ界のバルカン半島東京ミルク放送局っていうこのフルタイトルを聞いた時のあの気恥ずかしさみたいなのがちょっとね、なんだろうこれと思って、どういう意味でこれと思って、ちょっと
それはねある。やめるこの肩書き。
いや、なんかね、100回なんかね、セカンドシーズンみたいな頭の部分だけちょっと付け替えるみたいなのもちょっとありなのかもしれないと思い始めてきちゃいました。
河原芸人とかにする？
いや、じゃあ、なんかこう別のなんかね、
何かに肩書きね、肩書きノリだったもんね。
ノリですよ。だってこれ第1回目の、まあ、正確には第1回目お蔵入りしたパイロット版 の、うん、収録の直前に僕そこのトイレ行っておしっこしながら30秒間ぐらいで考えた煽り文句ですからね。
なんか考えようか。
まあまあ別にそれどっちでもいいんですけど、これがもう定着しちゃってるっつうんだったら別にそれはそれでいいんですけど、なんかちょっとふと我に返って、なんだこれと思って、ちょっと自分が裸パンツ一丁でいることに気づいてしまったみたいな感じがちょっとしてしまった。
考えましょう。
考えますか。
はい、
まあそれはそれでちょっとなんか
募集します。
いいアイデアがあったら募集。
すげえ自分たちで考えることを放棄っていう、
東京ミルク放送局セカンドシーズンの頭のタイトルをちょっとまたね、はい、募集したいなっていう。
200回までそれ使います。
はい、なんかそんな感じで、ちょっとね、本当にやるかどうかわかんないですけど、まあ案がある方はちょっとね、
お待ちしております。
はい、嬉しいです。はい、どんな感じでどうですか最近は。
いやー、新庄さん、
へい、
ここ1ヶ月ぐらいです。
この1ヶ月ぐらい、
はい、
なんですか。
実はこのオンエア、
ええ、
このオンエアとこの放送前1ヶ月ぐらいから、
はい、
1ヶ月ぐらい前から、
はい、
非常にまあちょっと調子が悪く、
ほう、
いろいろと体調も悪く、
体調、はい、
前回に至ってはですよ、前回、前々回がメタルマンの回に、
メタルマンの回、
ね、回に至っては私オンエア中に薬を飲むというです
ね、ガサガサ言ってましたね、はい、なんかね、
本当に、
はい、
新庄さんの魂のトークも拾えておらず。
いや、ずっともう目がうつろでしたもんね、マスクしてね、もう。
で、その沈黙も全然何にも話せてないんですよ。
いや、僕は別に楽しかったですけどね、
もう非常に悔いしか残らず。
あ、
でも本当この場をお借りして、
はい、
今日は元気なんで、
今日元気ですか。
今日元気なんで任せてください、はい、この場をお借りして新庄さんに、はい、一つ言わせてください。
なんですか。
本当に申し訳ない。
ちょっと博士、
本当に申し訳ない。
何言ってんですか、これメタルマンの畜生博士じゃないですか。何やってんですか。
もう大丈夫です。今日から帰ってきました。今日から帰ってきました。もう大丈夫ですよ。
ちょっとその博士のセリフをそのアフロヘアで言われると、すごいのり巻きせんべい感で。
本当に申し訳ない。
はい、
はい、
まあじゃあそれで面白くなかったらどうしてくれるか。
やべえよ。
はい、自分でハードル上げて、
はい、
はい、いやですね、そんなこんなでちょっと何週か前からちょっとね、無人島キネマの牛田さんからですね、ご紹介されてましたフレンチアルプスで起きたことっていうのを僕やっと見まして。
そうだよ
ね、
新庄君何もあれだもん、感想なかったもんね。
そう、はい、何もちょっと
見てないから何とも言えないですね。
はい、先週先々週とね、はい、ちょこちょことちゃんまつさんにお話しました、
はい、
僕見ましたよ。
はい、どうでした。
要は雪崩がわーって起きてきたゲレンデで、お父さんだけ先にピャッて逃げちゃって、でお母さんが子供を守ってじっとしてるのに、
そう
何やってんのあんたみたいな話から始まるってことですよね、うんうん、いやあれはね、あるあるですよ。
でしょ。
あるある
でしょ。
いや、しょうがないですよ。だって、ね、直前までお父さん調子こいて、演出みたいなこと言ってたけど、本当にやべえとこまで来たと思ったらブワー逃げるっていう。
それは逃げる
よ。あれね、本性、なんですか、
本性じゃない、
本性っていうか、
本能
ワードがちょっと間違えちゃった。本能であって本性ではないです。別にあれが人間の本質というわけではないです。危機を感じたらオスの本能として 逃げちゃうんですよ、やっぱね。自分、ダットのごとくというか、ウサギはやっぱね、上から物が降ってきたら、ぴゃって逃げちゃう。そういう反射神経の問題で。で、お母さんも別に、あれはだから、なんせ、ね、あれは俺だなって思いました。
え、何どっちが、
あるある、あるある。だってよく、僕も映画とか
見
て、
お母さんが新庄君なの？
お母さんじゃないです。お父さんの逃げちゃう方。
はい、
だから、よくあるのが、映画とか見に行ったりとか、あとなんかね、会議とか、まあちょっと話、真面目な話をしてる場で、うん、ちょっと意識が飛んだ時とかに、あれ今寝てたよねみたいな言われると、いや寝てません、きっぱりっていう。
あるでしょ、新庄さん会議中寝る寝る事件ね。
よくあるでしょ、
寝る寝る寝るでね。
寝てないし、もし一瞬意識が飛んだとしても、本当に一瞬の出来方だから、今喋ったことがもう俺は覚えてるし、今のは脳幹だっていう。寝てないって
。全く同じ持論で話してる
お父さんと。お父さんも逃げたっていう指摘されてるけど、いやあれはちょっとびっくりしただけであって逃げてないだろうと。だってあそこに場に残ったじゃないかみたいな、認めようとしないじゃないですか、
うん、
だからあれは脳幹だっていう。本当に逃げるんだったらもう山を降りるはずじゃないですか、そのまま帰ってこずに。わーっつってちょっと落ち着いたら数秒後にひょこひょこ帰ってくるじゃないですか。
ヘリクツだわ、ヘリクツ。
だからあれはお父さんの中では脳幹なんだけど、お母さんが気にしすぎっていうやつです。気にしすぎとは言わないですけど、あれはだからああいうなんですか、本能と理性の間で意外と緊急時に落ち着いてるのは女性の方だっていうことで、でそういうなんていうんですかね、まあ、性別による差ではないかもしれないですけど、そういうたまたま落ち着いてた、まあ、子供を守る余裕があったお母さんがあの場に残っただけであって、でお父さんは結果逃げちゃったけど、でもそれは別に妻とこう置いて自分だけ助ろうとしたみたいなことではなくて、本能的に条件反射みたいな、熱いものに触れた時に熱ってこうなっちゃう
から、なっちゃうのと一緒、
耳たぶ触っちゃうぐらいの感じでなっただけで、別によくよく考えたら、そらだって子供と奥さんを置いて逃げるわけないじゃないっていうことになりますよ。そこを責めすぎ、ちょっと
どうですかね、
後々まで。
ちょっと長谷川さんに聞いてみたいん
ですけど、
うちの女性スタッフの長谷川さんにその辺のところを。
言い訳。
ででんでんででん。
最低よね。最低で大きくうなずいてますよ。
シャランキュ
ー。大きく、ね、大きくうなずいて言い訳。
いやでもね、ですよね、男は言い訳をしてしまうんですよね。まあ、だから僕も身につまされましたよ。それはね、すぐ認めてしまえば、ごめん、悪かったって言えば収まるものを、いや今だってどこが逃げたんだみたいな、農家みたいなことを言うからこじれるんであってね。いやでもなんですかね、自尊心ですか、なんですかね、分かりますよ、すごい分かる、うん、でもやっぱりちょっとね、女性は見返りを求めすぎているのではないかという気もしました。自分は旦那さんは仕事の鬼だ、
見返りって何、見返りって、
ね、ずっと仕事しててこの5日間だけ家族サービスみたいな、ね、
話見返りでを求めるために子供なんか育ててないもんね。
そうなんだけど、そうなんだけど、あなたはいつも仕事で家にいないでしょ。私は家で子供の面倒も見て、良き母として妻として振る舞って家のためにあんたのためにやってるのに、あんたは何なのみたいなことでしょ。それをだってね、なんかそれに対する感謝の言葉とかなんかないのみたいなことじゃないですか。で、挙句ほっといて逃げようとするしみたいな。それでも別に各々がやれることを、家のために家族のためにやれることをやった結果じゃないですか、別に。
新庄さんクズですな。
いやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、
新庄さんクズですな。
ちょっと待ってくださいよ。だから最後ね、最後っていうかもうね、もう終盤追い詰められた結果、もうお父さんは感極まってもうパニックで泣いちゃうじゃないですか。
泣いちゃう。俺はおよよおよよおよよおよよってなって
、俺はもうどうしようもない男だ。
ロッキー
どうしようね、エイドリアン。
ロッキーの吹き替えじゃねえか。
俺にボクシングだったら俺はもう何も残らない。
そんな感じじゃなかったわ。
ロッキー2で。
ロッキー2で、ね。それと同じ泣き方ではあ
った。セリフも覚えられねえ。俺にはボクシングしかねえんだ。で、ね、ちゃんとね、アポロ戦って勝ってっつって行くじゃないですか。だからそうじゃないですけど、追い詰められてやっぱ泣いちゃうの。幼児対抗するじゃないですか。ね、それ見ても子供たちもなんかもらい泣きしちゃうっていうか。子供たちからしたら、だから最初にお父さんがほっといて逃げちゃったっていうのは怒ってるけど、でもその後の次の日とかの子供の話をよく聞くと、お母さんと別れないでほしいっていう、もうお父さんに対して怒ってるのは最初ありましたけど、でもやっぱ頼れる大人としてお母さんとお父さんしかいなくて、でそのお父さんお母さんがそのことに対して言い合いをしてるっていうので、険悪なムードになってるっていうのがやっぱ子供耐えられないんだって。もうお父さんのその逃げようとしたこと、多分子供なんとも思ってないですよね。でもお母さんは子供たちもだってもうあんたのことなんてもう信頼してないわみたいになっちゃってるのが、ちょっとお父さんかわいそうだな。
終わった。
あとは謎の裸祭り。
あと新庄さん、新庄さんのターン終わった。
え、いいっすよもう、はい、裸祭りありますけど、
まあ、裸祭りのところは面白かったね。
裸祭りあの4日目のね、うん、4日目の夜にあの、なんですかね、あの
フェスね、
お父さんがね、
フェスね、
そうそうそう、フェスみたいな雪山のゲレンデでお父さんがサミサミって言いながら、うん、一人こうやって歩いて、
面白かった。
わーって裸の男たちがわーって来て、全部肌の服とか脱がされて、酒ガーッと飲されて、おいおいおいおいおいってなるやつ、あれ災害ですよ、災害。
あれもなんだか意味わかんない、
意味わかんないですね、うん、あれは何ですか、本当にあったんですか。なんかその後のシーン見たら普通にあの服とかちゃんと着直してるから、ああいうなんかそう妄想しちゃったのかなと思ったんですけど、
ああそれもあるね、
巻き込まれたんですかね。
マルホロアンドドライブみたいな感じ
で、マルホロドライブみたいな、うん、あれ僕ちょっとね、自分 の, あの高専時代にですね、高専生の頃にですね、あの文化祭の前夜祭 の, あの悪夢を思い出しまして、
あんな感じなの、
文化祭実行委員 の, あの各部の、副部長たちがわーってあの体育館の行動に集まって、でブルシーバー引いて、うん、あの全裸でうわーってもみくちゃになって、あの酒とかをね、うわーって言いながら大騒ぎするんですよ。
同じじゃん。
そう、まさにあれで。で、なんかあのそこにいる1年生とか巻き込まれるみたいな、そういう悪夢を思い出してしまって、マジでゲロ吐きそうになりました。
あ、じゃあそう。あ、なんなんだろう、幻覚みたいなもんなんじゃないの。
幻覚みたいなことっていう解釈でいいんですかね。本当にあの あそこにある風習ではなく。
まあヨーロッパだから何やるか分かんないから。
あ
いつら狩猟民族だからよ。
あですけどね。でもさ、あの最後の吹雪の中で、ちょっと遭難しかけたお母さんをこう、姫抱っこしながら現れるお父さんのドヤ顔良かったですね。
あれだとお母さんが自分であれでしょ、
あれなんか父親
お母さんが自分でなんか、
あれ狂言でしょ、
うん、狂言、狂言ね、
狂言つうか、あれ
承認欲求でしょ、わざとでしょ、
承認欲求ですよ、あれも女性の生理前だったんじゃんでしょ、あれもう、あ、これ大丈夫かな、乗っけてもあれでしょ、もうだからね、あの構ってほしい願望でしょ、あれいなくなるっていうのも結果的に、うん、結果往来かもしれないけど、
うん、
ね、
うんうんうん、
だってもう、うんうん、もうね、はい、
でも一番気になったのは俺お母さんがバスから降りるところ
最後ね、
うん、であの行動そのもの自体は、はい、怒って降りるっていうのは分かるけど、
まあいいですけど、
ある時こそ子供を連れて降りるじゃん、
うん、
そこにものすごいなんか、あ、これお話だなっていう感じ
お話だな、
うん、わざとくっつけたなこの後ろっていう気がして、なんかすごい引いた。
なんかあれもなんか自分一人でキーキー言ってるだけで、周りの人が別にちょっと危なっかしい運転だなぐらいだったのが、
うん、
ねえ、こんな運転もできない、運転しない車になんか乗れないわみたいな感じで、結局なんかみんながパニックになっちゃって、みんな降りちゃうじゃないですか。でその後とぼとぼ歩いて、やっぱ降りなきゃよかったなみたいになって、
な雰囲気な誰も言えないっていう
あれやっぱちょっとね、過剰反応ですよね、かまってちゃんすぎますよね、お母さんね。
あのバスがまたね、あの空でまた上に登ってきてくれるそれが一番面白かったんだけどさ
次の客
次に、ね、それで終わりだと思ったんだよ
そのうち良かったですけどね、うんうん、あれなんかちょっとやるせなく終わっちゃう
んですね。そう、あれなんか子供降りて降りないと意味ないなと思ってる、うん、自分一人だけっていうのが
そんな感じで、
はい、ね、ということで新庄さんは、はい、あれはお父さん悪くないっていうことですかね。
お父さん、まあ、悪くないとは言わないですけど、分かってしまう感じはすごいしましたね、うん、あれは俺だなと思いましたねしょうがない、しょうがない、自分悪いの分かってるけど、でもやっぱね、もうあの本当もうね、男ってしょうがないですよね、うん、あのやっぱり、エイドリアンってなっちゃう、
なってね、
やっぱエイドリアンってなっちゃう、ね、お前がいないと俺はもう何もできんってなっちゃうから、
最初に平誤りです
ね、平誤りね、あ、やっぱそこね、そこの最初の初手を間違えてしまったことで大炎上してしまう、
初手を間違えてる、
そうですね、うん、やっぱそこの、はい、処理だと思います、
まず謝ることです、
はい、はい、ってな感じで、
はい、
フレアルのフレアルと私でした、
はい
はい、そんなこんなで今回のテーマ、
はい、
俺たちの Z 級映画を紹介するポッドキャスト、東京ビル放送局が Z 級だと思って借りてみたらめちゃんこ面白かったシリーズ第1弾、俺たちのバス男です。
あ、そんなシリーズがいつまで始まってたの、
はい、なんかあれですって、いや我々というか僕が意図してないところで、もう東京ミルク放送局は Z 級映画を紹介するポッドキャストになってしまった。
ああ、よかったね、やっとやっと方向性が決まったよね
全然そんなつもりなかったんですけど、いろいろなものを雑多に摂取していくっていうはずだったんですけど、うん、なんか最近のね、リクエストをまあいただいてありがたいんですけど、あの流れとかでですね、やっていたら、まあ、そういう方向性ができてしまったので、
うん、
ちょっとじゃあZ 級映画をいろいろとね、定期的に紹介して いかなければならんのではないかと思います。
ということで今回、はい、バス男、
と思って借りてみたんですけども、うん、このバス男 Z 級映画ではありませんでした。
はい、どういうことだい、 てかそもそもなんでバス男を借りようとしたんだ
っていうことから今回、
ね、かそもそも面白いと思って借りてねえのかそのなんか最初の初手を教えてくれ初手を、
はい、
動機を、
はい、これねいや明らかにだってよくねもう B 級映画 Z 級映画のもうあのセオリーとしてありものをパクってるタイトル、
ああタイトルね、
タイトルとかあともうジャケットの構図を明らかさあからさまにパクってるっていうのもあるじゃないですか。
で今回そのバス男が、は
い、トランスモーファーであったりね、うん、
電車男系列みたいな感じの気配が、ね、ジャケ狩りしたってことでしょ。
もう確実に面白いわけはない
だろう、ないだろうということで、
うん、はい、タイトルからね、うん、
でこれいけるとい
けるだろうと、まあ、
Z 級映画なら俺に任せるの、まあ、新庄さんが、
そんなこと言ってないです。
でおなじみの新庄さんが、はい、で借りてきて見てみたら、
はい、めちゃんこ面白かった名作名作
名作入り
てか一応まあ僕もなんとなく
ミルク名作劇場に入る、
名作劇場認定ですこれ、はい、いやでもな 僕も本当に何の前知識もなく借りたんじゃなくて、なんとなく面白いぞっていうのは聞いてはいたんですよね。
じゃあダメじゃねえかよ。
でも
ダメじゃねえかよ。
でもね、B 級としての面白さだと思ったんですよ。 B 級っていうか Z 級としての、
なるほどね、
うん、だと思ってたら、いやこれ本当に面白いやつじゃないか
って思って、普通に面白かったってやつ、
普通にすげえ、うん、いい話だって。僕だって霧島部活辞めるっていうよりも全然共感したし全然泣けましたもん。
なるほどなるほど。
どう面白かったのかという話を、
はい
はい、今回はもうね、あの結局これあのいつもやってますけど、それを聞き終わった後見る人もいるかもしれませんけど、うん、見たいなと思って見る方もいらっしゃるかもしれませんけど、大体多分見ないと思うんです。今回はね、
もうね、もうなんかで別に見なくてもいい
よ。もう、ね、大サービスです、うん、見たつもりにさせてやんよ、
うん、
っていうことで、
もうだって皆さんこんなの見てる時間ないもん。
ないでしょ、
うん、
もうこのね通勤通学中の、
だから見た気になってもらえばいいんじゃないですか。
1時間ぐらいをね、はい、使って見た気に1本映画見てもらいましょう、
はい、
てなわけで今回の、バス男ですよ、
はい、
これですね、バス男という映画、これはですねアメリカで公開された、20世紀フォックス配給のスクールコメディ映画ですね、
はい、
2004年にアメリカのミニシアターで公開、
はい、
で日本劇場未公開でございます。
あ、そうなの、
はい、未公開です。で未公開なんですけど、ソフト版でビデオ映画として発表されております、うん、はい、そして
DVD スルーですね。
DVD そうですね、はい、はい、なんですが当時、日本でですね、非常に流行っていた作品電車男というのがありました、
うん、
はい、で主人公がオタクっぽい青年ということなんで、
うん、
あ、これはあの電車男に引っ掛けて、
うん、
タイトルつければ売れんじゃねえか、
うん、便乗商法と、
便乗商法ですよ、うん、
ひどい話ですよ、
ひどい話ですね、うん、でおそらくで最初の冒頭10分15分ぐらいの間に、
はい、
主人公がバス乗って、高校に通ってると、
うん、
あ、じゃあバス男やんけということで安直につけられたタイトルだと思うんです
。最初の10分ぐらいしか見てない
ってことだよね。絶対名前つけた人ね、最後まで見てないと思います、うん、だってバス最初にしか出てこないんだよはい、だからもう非常にこのねブームに乗っかった全く愛の感じられない放題でして、これはもう一説には日本一最悪な放題として取り上げられることもあったという作品ですけれども、はい、でもこれですね、後日談として、2013年の10月です、
うん、
公開から9年経った後に、DVD が再販されたんですね、
はいはいはい、
その時にこの電車男ブームに便乗したタイトルをつけたことに対して謝罪文をつけて、現代ナポレオンダイナマイトというですね、
お
タイトルで再発売されて
ます。あ、そうなんだ。じゃあ2種類あるんですね、
はい、2種類ありますね。だから僕が借りたやつはそれ以前に発売された電車のバス男というタイトルでレンタルにあったやつなんですけども、うん、今出てる新しいものはナポレオンダイナマイトというタイトルになってるかもしれません、はい、ちなみにこの、ジャケ帯にですね、フォックスさんの20世紀フォックスの公式コメントとして、時代に便乗してこんな放題をつけてしまい大変申し訳ありませんでしたという謝罪文がついてるそうです。
そういう謝罪文を載せるのもイラッとくるんだけど、
ね、ちなみに、うん、これ DVD 販売後に解体されてまた出るというのはですね、スターウォーズエピソード6ジェダイの帰還以来、
まあね、まあね、
そうですよね、僕の覚えてるやつだとジェダイの復讐でしたもんね、うん、ジェダイの帰還っていうタイトルに
変わったね、
変わりましたね放題はね、
うん、まあ、大人の事情があったんだ
けど、まあでももともとあの現代はね、あのリターン・オブ・ジェダイだったらしいですけど、うん、はい、そんなこんなで、まあ、一悶着あった映画ってことなんですけども、はい、ストーリーこんな感じです、
はい
はい、アイドフ州の偏僻な田舎町に住み引きこもりの兄やオフロードバイクが趣味の祖母と3人暮らしのナポレオンという青年は、見るからに冴えない高校生、自家用車もないため小学生が主な乗客であるスクールバスで高校へ通っては見返り変わり者としていつも周囲にバカにされいじめられていると。 ところが、祖母が砂漠でバイク事故に遭って入院し、かつてアメフトでレギュラーに選ばれず未だに未練がましくくすぶっている叔父の利口おじさんが保護者代わりに家にやってきます、そして学校では冴えない変わり者の、デビーという女の子や、メキシコ系移民の転校生ペドロがナポレオンと友達になります。そしてそのペドロが制度会長選挙に立候補したいと言い出して、ナポレオンとデビーがなんとかそのペドロを当選させようと奔走するというお話です。はい、まあ、これだけ聞くと普通によくあるスクール
コメディ
ーな感じなんですけども、
いや私もね見たんですよ。
見ましたか、
はい、
はいはい、
名作ですね。
名作、
はい、
名作ですか。
ミルク名作劇場認定
さっきからちょいちょい出てくる、
うん、認定せざるを得ない、
あ、第1回ミルク名作劇場殿堂入りです。
はい、殿堂入りです。これは
あの主人公ナポレオン・ダイナマイトというすごい名前なんですけど、うん、あの全然冴えない青年ですね。
まずねこいつのね、うん、ルックスがね、ルックスがパッと見の見た目がもう100点なんですよね、
はい、まあオタクですね、
うん、もう僕らが最も愛してやまない顔、面構え、
面構え、
はい、あの口は開いてる、
口開きっぱなしだし、
メガネ、
メガネもなんかお父さんのメガネみたいな、うん、すげえ脱線メガネに、
で私と同じ髪型
あのくるくるのカーリーヘアのね、
うんうん、もう素晴らしい。でシャツインでしょ、
シャツインだし、
シャツインジーパン
で喋るときにこうやってあの 目つぶんないと、
う
ん、
そうそうそう、
ギュッてしないと喋れない。
もう非常に愛おしいよね、愛くるしい、愛くるしい
愛くるしいとまでは言わないですけど、まあでもこっちサイドのやつだな。
俺たち側の人間だね。
なんでちょっとね、心の距離は最初から近いです
ね、うん、近い、ね、近い、ね、親戚ぐらいだけど、
うん、親戚、まあクラスに一人ぐらいいそうな感じではありますよね、うん、でそしてギャップとして吹き替えの声がですね、桜木花道の声の、草尾武史ですね、
うん、
トランクスとかも声やってますね、うん、その声なんで、非常にね、なんか不思議な感じです。いいです。
いいですよ。
でもいいです。うん、でこいつが、こいつでもね、いじめられっ子とは言いつつ、いわゆる日本 あのステレオタイプのオタクいじめられっ子ではなく、結構ね、あのはっきり自分を持ってるやつなんで、あの怒ったら、切れたり仕返ししたりとかするし、であの、ね、兄貴とかちょっとイラッとしたらあの蹴ったりとかしてるし、おじさんにもあのムカついたらあのやり返したりとかしてる。
自我は持ってる
よね。そうそうそうそうそう。意外となんかね、やられっぱなしのいじめられっ子じゃないのがちょっとね、あのミソですね、はいはい、でこんな主人公がいろいろとこうね巻き込まれていくっていう、巻き込まれるわけじゃないけど、はい、若干ネクラで鈍感な節はあるけど何もできない、いうわけではない主人公がなんかこうね、いろんなことにこうダンスパーティーに女の子を誘ってみようじゃないかとか、そういう青春のもろもろに対してやっていくんですけど、全く違うのがビバリーヒルズ高校白書とかとは真逆のストーリーなんですね全然違いますよね。
ビバリーヒルズ高校白書では絶対にカメラ映りしない同級生だよね、
うん、
カメラ映り一フレも映らない同級生、
映ったら撮り直しになる、
撮り直しになる同級生の話でね、
うんうん、そうですね、うん、で、一応なんか こういうなんかすごいダサくて気持ち悪い主人公なんですけど、演じてるジョン・ヘダーさんっていう人は、
はい、
あの俺たちフィギュアスケーターズとかで出てる人なんですけど、うん、そのフィギュアスケーターズの方では結構イケメンの、若きホープのスケーターだったりというのやってる、
うん、
まあ、実際イケメンのちゃんとかっこいい人なんですけど、でもこのビジュアルのせいですごいあの、ね、だからなんかお芝居って大事だなって思いますね。お芝居上手いってこういうことなのかなって、あのあれですよ、あの伊丹十三監督の静かな生活の渡部篤郎、
渡部篤郎ね、はいはい、
あのね、あの自閉症の、
うん、
あるじゃないですか、あの大江光のやつですけど、うん、あれとか見た時の、あ、芝居って上手いんだなって上手い下手ってやっぱあんだなみたいな感じすごいしますね。
非常に自然にオタク役をやってますね。
オタクですね、はい、でね、この、ナポレオン・ダイナマイトっていうやつがですね、僕あの大学の後輩の熊谷武史君ってやつで超そっくりなんで。
あ、いるの、こいつが。
います、います。本当、本当、あのこういう喋り方なんですよ。
実写版、
実写版、実写版熊谷です。
電話、
はい、電話
でしょ、電話し、電話してリップクリーム取ってこいって、ニートの兄貴に。
リップクリーム、ばあちゃんはばあちゃん、ばあちゃんいないの。
でニートの、ニートの兄貴は32歳だけどずっとチャットしてんだよ
チャット中毒なんですよね。
ずっとチャット中毒、
ちょびひげだね、うん、32って結構、え、10あれでしょ、17、8の主人公に対して32歳でしょ、うん、結構いいおっさんですよね、うん、で
俺は格闘家になるっす
よ俺強く、あのなんか俺あの護身術を覚えたから俺強いよっつって、うん、殴りかかってこいよって
あれよかった。愛をすごい、すごい。
はい。そんな、バス男をですね、チャプターごとに全部解説します、今回。だからもう完全に見たつもりになる。
はい。
はいはい、まずオープニング、ね、非常にあの低予算でおしゃれなキャストスタッフ紹介が
多か
ったんですね、
はいはいはい、
あのなんかねあのケーキとかそういういろんな、うん、あのそれこそリップクリーム あのパッケージに名前が書いてあったりとか、うん、そういう感じのやつがですね、あ低予算なのにこんなにあの凝ったオープニングで素敵だなっていう感じです。はい、チャプター2最新情報、いじめっ子の顔芸に注目してみるとこれは2割増しで面白い映画だということを示してくれます。ナポレオンずっといじめてるやつがいるんですけど、そいつがね、本当にいい顔芸をずっと終始ところどころでしてくるんで、うん、あこいつ面白いなっていうことにこの時点で気づけると、うん、本当にね面白さ 20% アップなんで見といてください。はい、チャプター3転校生ペドロが登場します。はい、メキシコのね、はい、こいつもね口開いてるんですよね。
なんかペドロもね、ペドロもダメだよ。
ペドロもねずっと前ポカーン開いて
る。ペドロも全力でマイノリティだからね。
マイノリティですけど、でもこいつもねね結構ねなんていうんですか、実直でいいやつなんですよね。
最初ただのなんかちょっとだけ出てくるキャラなのかなと思ったら結構重要だった
よね。そうそう重要キャラ、こいつ結構重要キャラですよね。でもちゃんと友達ほとんどいないであろうナポレオンに真っ先に友達になってますし、うん、ちょっとね文化の違いからか常識知らずの面はあるんですけど、うん、一番学校でのね
メキシコだからね、
メキシコだからあれですけど、でもね金髪 の一番可愛い女の子に
なんか意味が分かんない。
あと生徒会長になろうと思うって言ってみましたね。
すごいよな、って学年一美人に当然のようにこいつとダンスパーティー行くって言ってた。何を謙虚にこいつ
でケーキ作って家の前に置いてきたやつです、うん。
すげえ自信だよね。
すごい。でも行動力あるってすごいですよね。
そうね、行動力ならバカだ
よ。行動力ならバカ。すごい好感持てるペドロね。はい、そしてチャプター4、ばあちゃんがお出かけします。どうしようもない兄貴が出てきますね、さっきのね、
うん、
キップっていうね兄貴が、はい、
チャットしてるやつだろ。
チャットしてるやつで、チャプター5魅惑の写真、はい、多分同性の友達が一人もいないであろうデビーというあの女子が家に来ます。
来ます
ね。こんな写真撮れるんだけどいませんかみたいな。
あれもやべえよ、あれもやべえよ、ギリギリアウトだよ、あれも。
でもね、デビーちゃんね、すごいちょうどいいブスなんですよね。美人すぎない、いやブスすぎないし、うん、最後の方ちょっと可愛いなって思える、うん、とこもあるんですけど、最初の時点だとね、すげえ顔の四角いブス来たなみたいな。愛嬌がありますね、でもね。
そうそうそう、
愛嬌あるからね、ほんとね、憎めないんですよね。これ、ほんといい。いいキャスティングですね。チャプター6、レックスコンドっていうね、さっきの護身術を習いに行きます。兄貴がチャリに引っ張られながら、なんですか、インラインスケートみたいな。
そうそう、行くっつって。
回って、ガーってナポレオンに引っ張ってもらいながら、セミナーみたいなのを受けに行くんですけど、僕、ジークンドーっていう格闘技、
やってたね、
ちょっとやってたんですけど、ジークンドーセミナーっていうのがあって、
うん、
結構ね、毎週定期的にやってる、そういう道場もあるんですけど、うん、それとは別で ある団体がやってる、セミナーっていうのはアメリカから本当の、本部の、まあ、その人日本人ですけど、
うん、
ジークンドーの師範が来て、
うん、
で一般の参加者に教えてくれるんですよね、
うんうん、
あれあんな感じです。あのバス男に出てくる護身術の
授業みたいな、完全に元にしてる。
そう、どっからでもかかってこいみたいな感じで、さあ蹴ってくるんだみたいな感じで、でバシッバコッって痛いのに入れられて、ほらどう、ほら見ろっつって。
8週間で300ドルだっけ。
8週間300ドル、今なら8週間が300ドルでこの技術が君のものだみたいな。ああいう感じなんで、あなるほどなって思いました。すごいよくわかるなって、はい、で帰りに あれインチキだなって言いながら帰るのがすごいなんか
ね。あれはねえなって
たけしの映画みたいで面白かったですね。はい、チャプター7ハッピー手話クラブ、はい、手話クラブのね女の子に混ざってなんか
これああやった、はい、
なんかね、モニュモニュやってます、
なんかね、すげえイケてる曲を手話でなんかやってた、はい、なんか100回ぐらい聴いたことのあるすげえイケてる曲だよね。すげえいい曲、すげえいい曲、
はい、で、なんかね、そこの手話クラブの女の子と仲良くなろうと思ってなんかね、うん、やったりするんですけど、まあ、結局ダメダメで、うん、食堂のハッシュドポテトを、こいつに、ペドロにもらって、それ食わないなっつって、ダメなんだったらちょうだいって言ってポケットにぎゅうぎゅう詰めに入れてって、で授業中にもこもこ食うんですけど、いじめられっ子に取られそうになって、なんかね喧嘩するっていう。はい、8、はい。